2021年12月12日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。道路を立てる方はお立ちください。前奏を持って心を静めましょう。少子、招きの言葉、エゼキエル書34章23、24節。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、その牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデが彼らのただ中で君主となる。私は主である私が語る。それでは賛美しましょう。賛美歌1番、いざ皆来たりて。
Oh.
それではご一緒に神様にお祈りを捧げます。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り、天にまします。我らの父よ、御名は
御名を
改めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく
地にも
なさせたまえ、
我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく
我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したため、国と力と栄とは限りなく万事のものになればなり。アーメン。
それでは信仰告白、人信条をします。賛美歌の黄色いページのところに載っています。そのところをご覧ください。人信条。我は天地の作り主、存在なの父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死より蘇り、
天に昇り、全能の父なる神の御に立ち上がり、賢いより鍛えて生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊の信ず、聖なる子供の教会、聖徒の祈り、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは司会者が一言お祈りします。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって導きによって守られて、主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。また様々な事情によってこのところに集えない方々が多くおられます。病床の中にある方々、また何らかの弱さの中にある方々、しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さの中にある方々、また病との戦いの中にある方々の上に特別に神様の主の御手が当てがわれて、癒しが、慰めが、平安が与えられますように導いてください。また今から2021年前のこの12月、私たちの人間人類の罪をあがなうために、神様イエス様はこの地上に来られて、私たちの罪のあがないのための十字架にかかられました。そのことがなければ私たちは罪を背負い闇の世界にさまよう続けていました。しかしその贖いの十字架の清き血潮のために、私たちは真理を知ることができました。また本当に人の幸せ歩むべき道を神様が示されました。私たちの本当の幸せは 神様の御側にあるということを神様は教えてくださいました。どうか神様、日々の暮らしの中にあっては救われたものでありますが、さまざまな問題、また弱さの中に陥る時がありますが、私たちには神様がおられます。見ることがあります。また祈ることができます。また信仰の友がおられます。どうか神様、日々の暮らしの中にあっても、それぞれの行いましたところにおいて神様を証しする生活ができますように、神様導いてください。またこの講談を祝福してください。また今朝御言葉を語られる山本牧師の唇を強めて、神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように、また聞く私たち一人一人も霊と誠を持って神様の御言葉に聞き従うことができますように導いてください。どうか神様、この礼拝の時、初めから終わりまで喜びにあふれた礼拝の時とされますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表せる礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美しましょう。賛美歌69番、エサイの音より。あ、ごめんなさい、68番です。 先ほど新興国のところが前後になりました。申し訳ありませんでした。それでは続いて賛美をします。賛美歌69番、エサイの音より。イザヤ書11章1節2節。イザヤ書11章1節2節、お読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から赤枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、知恵と力の霊、主を恐れる知識の霊である。このところからエッサイの根株から始まった希望と題して、山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆さん、おはようございます。 新約聖書の始め、一番最初マタイの福音書の一章にはですね、あの通読をですね、こう妨げる、そのイエス・キリストの系図が書かれています。妨げている、それは失礼ですね。イエス・キリストの系図が書かれています。でこのイエス・キリストの系図、最初のアブラハムから数えて14番目に、ダビデ王の名前があります。すなわちダビデはこれイエス・キリストの系図ですから、まあ、アブラハムの子孫にあたり、そして我らがイエス様もダビデの血筋にあたるという、まあ、系図なわけですね。ところでそのダビデの一つ前のところにですね、名前にエッサイという、名前があります。このエッサイはダビデのお父さんです。ルツ記の最後にボアズと結婚した、まあ、ルツ、まあ、ルツという人がいますけれども、そのルツの孫にあたり、まあ、ベツレヘムで羊飼いをしていた人です。あまり聖書の中に出てくる名前ではありません。でこのエッサイのこの8番目にあたる息子がダビデにあたる、ダビデ。最初は年老いた父親の手伝い、牧道だったダビデが、まあ、巨人ゴリアテを倒して、まあ、大出世をする。そしてついには、王様になる、聖書版の豊臣秀吉ですよね。まさにエッサイのネカブとは、まあ、この事実を思い起こさせる言葉なわけです。預言者イザヤは、時代でちゃんと整理したいと思うんですけれども、ダビデ王を知らない時代を生きていました。ダビデ王が生きていた時代よりも、そうですね、200年以上後の時代、もうその頃には、イスラエル、統一だったイスラエルの王国は南北に2つに分かれ、まあ、平和だった時代も終わり、再び戦いが始まろうとしているさなかだった。地図で見るとこうパレスチナというのはですね、こう東西南北、まあ、西は海ですけれども、まあ、周囲がですね、こう国に囲まれている、いろんな国に囲まれている上に、いつも、まあ、敵がこう囲まれている状況であったわけですけれども、その中でこう戦いが始まろうとしている気配があった、そういう時代の中をイザヤは生き、救い主の予言をいたします。神様によって掲示されたものは、今日の主題になりますけれども、すでに誰かの手によって切り倒されたネカブ、その根っこから新芽が生え、若枝が伸びて実を結ぶ光景を彼は見るんです。切り倒されたネカブ、それは決して綺麗なものではない。どちらかというと、絶望的な終わりを意味します。かつては青々と茂り、たくさんの実をつけた大木が、もうすでに切り倒されて、野ざらしになっている。どれぐらいの年数が経っていたかわからないけども、もう人の目にも忘れ去られて、放置されている。しかし、そんな切り株から新芽が生え、若枝が伸びて実を結ぶという予言をイザヤは語るわけなんです。40年を治めたダビデの時代、ダビデの時代は本当にこう栄えていたわけですけれども、その時代はかつての栄光、イスラエルは南北に分かれて周りの強い国からの侵略に怯えていました。 こういう時にはどういうことを考えたらいいでしょうか。彼らは誠の神様を頼ることよりも偶像礼拝と、まあ、今の言い方すれば外交によって平和を実現しようとします。そこでイザヤをはじめ預言者たちは再三警告をするんです。主に立ち返れ、悔い改めなさい、偶像礼拝をやめ誠の神様を頼ることをしなさいと、まあ、王たちに警告をするんですが、まあ、聞いてもらうこともありますが、あまり聞き入れられることは残念ながらありませんでした。この南北のイスラエル、北はシリアに滅ぼされ、そしてついには南をもバビロン帝国に滅ぼされ、まあ王族だったダビデの子孫たちも捕虜としてまあ連れて行かれます。太くて立派なダビデの大木が無残にも切り落とされ、時代とともに人々に忘れ去られてしまう。かつてはダビデの家といえば王族の家というふうに言われていたのに、もうイエス様の生まれた時代には誰がダビデの血筋なのかもわからなくなっている有様。もちろんヨセフが、大工であるヨセフがダビデの血筋であったことは周りの人たちがそこまでわからなかったわけですね。しかしそんな根株から新芽が生え、若枝が伸びて実を結ぶという予言、これがそのクリスマスの日に実現したことを一体誰が信じることができるでしょうか。ところでイザヤがこの11章の一節でダビデの根株と言わずにエッサイの根株と言ったのかが、まあ、個人的には大変気になるところです。なんでエッサイなんでしょう。無名は有名に勝るというふうに言いますが、でもダビデは世界史の教科書にも名前が残されるほど有名な人物、教会に行っていない人でも知っている名前です。それに比べてお父さんのエッサイはただの無名な羊飼いです。ですからエッサイのという表現は決して身分の高くない素性を、まあちょっと言葉が悪くなると侮辱する言葉にも聞こえるわけなんです。実はこれは少し理由がありまして、サムエル記の中に出てくることですけれども、ダビデが時々エッサイの子というふうに侮辱されることがありました。まあ先の、 あの先代の王様である、まあ、サウル、まあ、羊飼い風情という多分意味があると思うんですけれども、あのエッサイの子めというふうにですね、こう揶揄されることがある。まあ聖書に書かれているだけじゃなくて、おそらく他でも身分を低いという言い方でエッサイの子というふうにダビデは多分呼ばれていたんだろうと思います。これと似ているのがイエス様に対するナザレ人という表現。また他には大工の子というふうに揶揄されたこともありました。結構素性を侮辱することが聖書の中にも出てくるんですよね。しかし聖書にはですね、石ころからでもアブラハムの子を起こすことができると言っているぐらいですから、見てくれは決して立派ではない、どこの大木ともわからないただの根っこから新芽を生えさせ、若枝を伸ばし実を結ばせることが可能だと私たちに語っているわけなんです。 ここに私たちの希望があります。私たちは、まあ、よらば太一の影といいますが、その大きな信頼できる太い幹であれば、そこに希望を持つことができるのはたやすいことです。しかしどこの木かもよくわからない、素性のわからないものに希望を持つことは難しいことです。イザヤの見たこの予言、これはまさにもう人には忘れ去られてしまった誰かによって切り倒された切り株から主の希望が始まる、そういう啓示だったわけです。すなわち私たちのお迎えする救い主は、救い主イエス様、もうイエス様と言っていいと思いますが、イエス様は木が青々と茂った脇芽から登場するのではなく、すでに刈られてしばらく放置された切り株から登場することをイザヤは予言しているということです。いろんなところで場面でお話をしておりますが、イエス様の誕生は私たちのイメージとは少し違う。どちらかというと派手な登場ではなく、非常に地味でひっそりと2000年前に誕生された。それはまさに私たちが目に見えるものに期待することよりも、目に見えないいくらか劣ったものからも希望を与えてくださるというメッセージなのではないでしょうか。そして先ほど言われたように、その刈られてしばらく放置された切り株から誕生した救い主は、人々の思いもつかない時代や状況の中で起こり、信じる者たちの心を捉えてくださるんです。クリスマスも近づきました。救い主イエス様の誕生はこのように予言されていた。750年、私たちからすれば2750年前、このように予言されていた。切られてしばらく経った切り株に主の霊がとどまり、イエス様はダビデの血筋にあたる大工ヨセフの家からお生まれになります。これだって私たちには不思議なこと、もっといい家柄のダビデの血筋はあったでしょうけれども、決して身分の高くない大工の家、そこで生まれ育ち、知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、そして一番大事である主を恐れる知識の霊に満たされた本物の王様の資質を持ったお方なのです。イエス様は世の為政者たちとは随分異なります。まず主を恐れることを第一に考える。世の中にはたくさんの優秀な指導者たちがいますけれども、しかし主を恐れることを第一に考えることが為政者の資質としてふさわしいことです。そして自分の目や耳で判断するのではなく、ことの本質を見抜いて正しく裁きを行い、どんな人間をも公平に扱い、悪者に対しては正義を持って神の厳しい裁きを下される。まあよく聞いてみると、一見当たり前のような条件に聞こえるんですけれども、しかし どうでしょうか。私たちの身の回りにいる異性者たち、この時代だけじゃないです、今までのかつてもそうですけれども、異性者たちにこのような資質が本当に伴っていたでしょうか。これが本当の異性者の資質であり、私たちの主イエス様はこのような資質を持ってやってこられる、もう一度すでに来られましたけれども、やがて再び来られ神の国を治められる、それがクリスマスの本当のメッセージです。エッサイのネカブは私たちに希望を伝えています。切り倒され使い物にならなくなった切り株、子供の童話では切り株は大事ですけれども、でも大人の社会では使い物にならなくなった切り株、その切り株から新芽が生え若枝が伸びて実を結ぶ光景、皆さん現実にそれを描くことができるでしょうか。それはなかなか難しいものがあると思います。少子高齢化が進んだ教会、それもまたかつての面影を残した根株のように見えるかもしれません。しかしそこから主に連なる新芽がいくつも生え、成長して実を結ることも主の力によるならば可能なのです。私たちはどうしても人間だからなんとなくこう三段が先に走ってしまう、ああこのままではどうなってしまうだろうか、数字に追われいつの間にか信仰の本質を見失ってしまう前に、切り株から誕生した救い主イエス様を見上げたいものであります。そしていつの時代も同じ問題を抱えていますが、誠の神様への信頼よりも人間の知恵によって生み出される方策によって物事を解決しようとする社会、社会は当然なんです。人間の知恵によって物事を解決しようとする社会は当然、しかしその社会の歩みに対して少し立ち止まって考える冷静さが必要です。教会もまた人の声や同調圧力に押し流されてしまうこともあります。近年の世論を見ているときについついこうしたものに負けてしまうということが多々あります。そしてクリスチャンであるがゆえに八方塞がりになって絶望することもあるかもしれません。ああもうダメだ、どうすることもできないという状況が訪れることもあるかもしれません。しかし切り落とされたエッサイの切り株こそ本当の希望が漂ってくるものです。私たちの王様は富んでいるものや貧しいものを分け隔てすることなく、みんなを公正に扱い、そして国民のため国民のためというふうに口で言う人はたくさんいますが、民のために本気で労し、やがて来たる国を治めてくださる方です。すでに私たちからすればクリスマスの過去の出来事、もう一度地上にイエス様はおいでくださいましたが、やがて私たちを迎えるべく再びおいでくださる、おいでになられる日を待ち望む、それがクリスマスの正しい過ごし方というものです。主のご降誕を喜びつつ来たる主の再臨を待ち望む 大公説で会いたいものです。お祈りいたしましょう。ご在天使の神様、今朝も御言葉を与えてくださりありがとうございます。エッサイのネカブから始まった希望、それは全く希望の見えない絶望の象徴からあなたが希望を与えてくださったという予言であることを確認することができました。私たちは目に見えるものに頼りやすく、終わってしまった、もはや終わってしまったものに期待を寄せることができないでいるものであることを思います。信仰とはそういう時にこそ強く働くものであります。あなたは無から有を生み出し、そして絶望に見える切り株から若枝を伸ばす方であることを確認できました。主よ、私たちの周りにもいろいろ絶望に見える状況、物、人、さまざまなものがありますが、しかしどうぞ希望に変えてくださり、救い主である主イエス様への信仰をしっかりと持ち続けることができるようお守りくださいますようお願いいたします。社会にあるさまざまな人間的な知恵、方策、そうしたものに頼るのではなく、ただただ神様を信じる信仰を私たちに与えてくださり、神に頼り主の言葉をに従う、そういう信仰をどうぞ私たちに導いてくださいますよう心からお願いをいたします。いよいよ来週はクリスマスです。どうぞあなたの降誕された記念をお祝いすると同時に、あなたがやがて再び来られる日を待ち望む、そういう心備えをすることができるようお守りください。また皆様の心が、皆様方の心の中にあるさまざまな、問題、課題、病の上にあなたが触れてくださり、主に信頼する者が本当にそこから救われることを体験することができるようどうぞ導きを与えてください。礼拝に集えない兄弟姉妹の方々も言葉を覚えます。オンラインに出られている方も、またオンラインをすることができずご自宅で礼拝をされている方々もおられます。神様、お一人お一人の心のうちに今日もお働きくださり、御恵みを増し加えてくださいますよう心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
それでは賛美します。賛美歌115番、ああ主は我がため。
Thank you.
献金の時を持ちますが、献金は神様への感謝の表れであります。ご理解のない方、ご縁のない方は空を回ってきましても横後ろの方にお待ちください。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
お願いします。天のお父様、皆さんの父、おめでとうございます。本庁も愛する兄弟姉妹とともに皆様お礼拝できます。ご利用ありがとうございます。山本先生の本日のメッセージをありがとうございます。イザヤ書11章から、決裁の、切り株からイエス様を誕生されて、このイエス様をいつも私たちが見上げていくことができますように、日々によって、歩んでいくことができますように、申し上げます。そして私たちはそのイエス様とつながった枝となり、たくさんの実を結んでいくことができますようにお祈り申し上げます。今年もクリスマスをありがとうございます。どうか、たくさんの、イエス様を知らない人たちにクリスマスの本当の意味を知ることができますようにお願いします。また新型コロナやの影響や病気で苦しんでいる人たちのためにお祈りします。どうかその一人一人の上に神様の癒しと平安が与えられますようにお願いします。今から献金を捧げます。一人一人が喜んで捧げることができますように、またこの献金が尊く用いられますようにお祈りします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。
アーメン。
昭恵祝祷構想をもって本日のお礼拝式を終了いたします。
お捧げいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
それではしばらくの間、歓迎と報告の時を持ちますが。 久々に来られ